のリゾルラジオ後半はアネックスと名付けましての508回収録は7月の29日時刻は今11時と変わりました。ここからもお会いいたしますのは私ヒデと
ゲーミです。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、そんなことで各地集中豪雨とかやっぱりゲリラ豪雨発生してるみたいで、
どこ
今日あたりも今はもう収まったのかな、割と各所であったみたいですよ。
ほう、そうなんですか。
はい。本当にどこでどうなるんだか全く予想がね、今のところつかないみたいで、名古屋市で、記録的短時間大雨情報というのが今出てたりもしますので、はい、ね、ここは大丈夫とかそんなこと言ってられませんからね。
そうですね。
うん。うん、そんな雨の降り方、今週も気にしてもらって、ポッドキャストで聞いてる方あれですけども、収録しております本日土曜日、そして翌日曜日はちょっと全国的にところどころ雨という予報も出てますしね。はい、台風10号のハイタンというのも発生したという、そんなニュース最新情報としては出ておりますから、雨の降り方気をつけていただければと思います。では後半もメールご紹介からいきましょう。後半はこちらの方のメール、レオナさんのメールご紹介しましょう。ヒデさん、アケミさん、全世界のリトルチファンの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
月曜日には携帯が突然鳴った新潟からレオナです。報道でご存知かもしれませんが、梅雨の最後の大雨であちこちに被害が出ました。なぜか秋田が先でしたが、日曜から月曜にかけて雨が降り続き、月曜の午前と火曜のお昼頃には例のエリアメールで避難準備情報が配信されました。新潟市もあちこち土砂崩れの兆候があって警報となったようです。そして佐渡島の佐渡ですかね、佐渡市の方では現実に、土砂崩れもあったようですと。で、佐渡で50年に一度の大雨という、そんなかなりひどい状況になってたということで、どうしてもこの辺に住んでますとそういった情報届きませんのでね。
なんか秋田は秋田県知事のゴルフ問題で騒いでるのだけは流れて、はい、
そうですね。
で、秋田の被害状況は若干見たんですけど、新潟もひどかったんだ
ね。今言ったように佐渡の方では50年に一度の大雨という、まあ佐渡に限らずなんですけども、
米大丈夫かね、米ね。
ね、細かい市町村が我々ちょっと耳馴染み、聞き馴染みのないところであれなんですけども、村上市というところは集落の裏山が崖崩れが発生、山田地区に避難指示とか、そういったことでかなり大きな被害になってたみたいですね。
そうだったんだ。
どうしてもなんだかこう、ここのところの、まあ我々見てないだけかもしれませんけども。
見てないだけだと思うよ、多分テレビを。
テレビ報道なんかでもちゃんとやってるんでしょうかね。やってるんでしょうね。見てないですけど。どうしてもなんか地方のこういった災害とかニュースって、
まあ基本的にやらないよね。だって、薄
い気がするというか、
私たちさ、朝起きるのが遅いので、地元局がやってる朝のニュース番組とか報道番組というか、まあ報道っていうんじゃないけど、朝のバラエティでさえももう 見ないわけじゃない、時間帯が違って。そうすると東京発信の情報しか見ないので、あんまりやらないよね。
ね。
で、その被害状況はやらなくて、そのスキャンダルがあると、秋田県知事の囲みインタビューとかは延々と流れてるのは見るけれども、うん、なんかさ、そういう専門チャンネルとかあるんかな？
まあ、どうしても、だから、どうしてもね、自分の近くの話になると、それこそツイッターっていうのをね、うまく使っちゃったりするんですけどもね。
そうね。うん。
今週なんかでも、羽島駅、JR、まあ、新幹線の羽島駅の近くで、はい、2日ほど前に、割と大きな火災が発生して。
あ、そうなの？
はい。まあ、死者はいなかったんですけども、怪我人もなかった、昼間の火事だったんで、したんですけども、結構新幹線の窓から見えたとかね、そういうツイートで、まあ夕方の地方ニュースではヘリなんか飛ばして、ライブ放送なんかもしてたみたいですけどもね。ちょっと知らないんでしょ、そういう話もね。
夕方のニュース番組さえも見ないからね。
はい、新潟、ちょっと被害に遭われた方には大変に心からお悔やみというかね、お見舞い申し上げています。
みんな田んぼ心配したんじゃないかしらね。
はい。うん、水木と晴れて金土と曇り、火曜日までは、曇りの予報です。その後晴れるようなので梅雨明けしてほしいです。 ですからまだ東北は梅雨明けはまだということですね。ということで新潟の夏のイベントはまず猫休み展です。これは新潟の新潟三越の方で行われる、猫休み展。ご存知、巨大風ちゃんも来ます。どこまで続く猫人気ですかね。すごく昔にうちにも猫がいたような記憶がありますが、家を新築するときにいなくなった、かっこ捨てられたってありますけども、いなくなったようです。今となっては飼う元気はないので見物しに行ってみようかと、そして例のパンも買いに行ったついでにもと、いうことですね。あの三越のパン屋さんね、
美味しいパン屋さん、ね、
はい。またかなり大体的にこの三越で、この猫休み店行われるようですからね、お近くの方ですとかお好きな方行かれるといいと思いますよ。相変わらずホイちゃん可愛いですんで、真っ白い猫ですね、ホイップの、はい、ふーちゃんも出てきますんで、後ろに映ってる背景が真っ黄色ってこんなところなんだっていう、そっちを我々ちょっと興味を持って見たりしますけど、はい。そしてですね、新潟いろいろとイベントあるようで、それ以外にも、こちらはですね、あとこれもそのうち行くであろう萩尾元 SF 原画展というのもありますということで、あけみさん、この絵柄見たことあります？
その作家の名前見たことある？あ、
萩尾元さんは知ってますか、うん、はい、SF 漫画家でもう一人者、第一人者といってもね、言い過ぎじゃないぐらい、もう、まあ、古いというか、はい、萩尾元さん、これは新潟市の漫画アニメ情報館というところの企画展示が行われているそうです。まあ、1975年に発表された11人いるという漫画、これではね、まあ、今でも語り継がれているような、そんな名作でもありますけども、はい、こちらの方には行かれるということですね。あとこれについては行った後にでも報告しますというのは、まあ、これは萩尾元さんの話ですね。他にも松本零士展というのはありますけども、これは出かけるかどうか微妙なところ、宇宙戦艦ヤマトとか銀河鉄道とかは世代じゃないんですよね。ではまたメールしますというふうにいただきました。レオナさん、メールありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、松本零士の世界展、というのは新潟市の新室でいいのかな、美術館というところで、行われているということですね。やはりこの夏休み期間、各地地方でもこういった、ね、有名な漫画家さんとかそういった展示会が数多く開かれてまして、はい、お近くで気になるものがあればね、行ってみるのもいいかなと思うんですけども私ちょっと気になってるか、美術企画展がありまして、ちょっと遠いっちゃ遠いんですけども、豊田市博美術館、愛知県の豊田市にあります、この美術館で、はい、今開催中なんですけども、奈良義友というイラストレーターというか、まあ、美術家の方のですね、企画展が開かれておりまして、もうこれ7月の15日から開かれて9月の24日までということで、かなりですね、この奈良さんの作品が随所から集められてて一堂に会するということで、奈良さん本人も、キュレーションというか、まあ、その監修してても自分もあ、こんなんあったんだっていうものまで、集められてたりして、あけみさん、この奈良さんの絵柄とかは見たことあります？
あります。
はい、まあ、パッと見とっても可愛らしい女の子の作品ね、というのが多くて、まあ、ポストカードですか、イラストなど、まあ、あとはそういったグッズ、ノベルティなんかでも見た方も多いと思うんですけども、私この方の作品結構好きで、目がすごく印象的だったりするんですよね。で、ただ実際実物というのをね、原画の状況で見たことがあまり多分ほとんどないのかな、一回あったような気がするんですけども、まあ、どちらにしてもほぼほぼないもので、それだけがっつり、一堂に会するわけですから、ちょっと見に行ってみたいなと思って気にしてるんですけども、あけみさん付き合う気あります？
ないない、一人で行ってください全くないです。私は
はい。
あそこよ。岐阜市のメディアコスモでやってる織田信長入場450周年記念のあれが見たい。
明日行きますか？
そうね、ふと思ったんだけど。
はい。はい、いいですよ。
うん。なんかね、面白いらしいんやって。
はい。
うん。
今言った、岐阜の新しくできましたメディアコスモスという名前の、私立岐阜市の、図書館で、企画展が、
はい
行われてまして、
そうそう、
織田信長の岐阜の入場の450年というのを、ね、はい、記念しまして、いろいろな催し物があるようで、それの一つとしまして、まあ、そのメディアコスモスの、スペースを使っていろいろな展示物が行われてると、ね、
そうでね、前期と後期で作品内容を変えるらしくて、うん、あのバーチャルな織田信長が居住してた時の岐阜の街並みとか、うん、そんなのがバーチャルで見れるんだよね、うん、でちょっと興味あるのでそれ行きたいなと思ってて、うん、
あのそうですね、あとはコナンがね、織田信長のこのを引き合いに出した作品というかアニメが放映されたらしいですよ。
名探偵コナンですか？はい、あそう、
結構ね、名探偵コナンの、まあ、テレビシリーズの方ですけど、うん、結構私はあまり詳しくなかったんですけど、いろんなところとコラボレーションしてるみたいなんですよ、そういうの で今回はがっつり岐阜市とタイアップして信長450年も絡めて、そういう作品があるらしいんで、
ね、
はい、お子さんだけが楽しめるようなものも当然あるんですけども、大人が見ても十分楽しめるもの、興味のあるものというのもね、各地、今の時期だからやってるっていうのもたくさんあるようですからね、そんなの、それこの時じゃないと見れないというのもありますんで、はい、どうぞお近くで気になる展示会、展覧会、美術館、暑いですからこういうところに逃げ込むのもいいかもしれませんよね。
でも混んでるだろうね、駐車場止めれるかな明日とかね。
明日の話ね、
うん、ふと思ってね、はい、みんな考えることは一緒やん、暑いやから暑いから室内行こうっていうふうになるじゃんね、うん、
まあこんな、ね、気候ですから、今小針くんも、シャワー浴びてきて戻りましたが、あまりさっぱりした気がしませんって書いてある。まあ、
しょうがないよね、はい、エアコンガンガンにかけて冷やしておいてください、
はい、その原因は湿度です、
湿度です、はい、除湿器あったらバンバンかけて、はい、
ということで、室内にともするとどうしても逃げ込んで、まあ、そういうところで混むのは、まあ、しょうがないにはしょうがないんですけどもね、はい、そんな企画でよかったらまた行ってきたよという話聞かせてもらえると、はい、我々もまた、ね、楽しく紹介させてもらいますので、レオナさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
では、こちらはもう先ほどお休みされましたけれども、岡山からさとしさんのメールご紹介しましょう。伊勢さん、あけみさん、ママさん、リチョラジファミリーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎日毎日やっぱり暑いですね。岡山のさとしです。今日はこれ本日いただきました、の土曜日はお休みでした。朝まだ涼しい頃から庭の木2本剪定して庭の掃除をしていたら、滝のような汗がこれでもかとドワッと吹き出てきて驚いております。水なんかいくらでも飲めちゃいました。はい、私も多分明日の朝これをやりそうな気がします。
あ、うちの庭ね、草ぼうぼうなんですよ。すざまじい勢いで草伸びてて、やっぱ庭いらんね本当にね、てかコンクリ敷き詰めてやろうかっていうぐらい草ぼうぼうだよね。もう芝とかじゃない、あれは草、まあ、
第1回目はやったんですけども、
でもあれさ、上っ面の伸び出た草買っただけでしょ、はい、で根本をほじくってないからさ、それがまたすごい勢いで成長してる、はい、うん。
さて我らがファジアーノ、明日はホームシースタで長崎戦です。そう、サトシ嫁たちの、
ああ、そうか、譲るんだ、
うん、例の追っかけ島田譲る選手がいる長崎さんです。長崎さん現在4位ですよね。強いですね。実は長崎さんとは今年の11節アウェーで3対0のファジアーノはコテンパンにやられているんですね。明日は密かに我らがホームシースタでリベンジ満々で挑みます。さて、サトシ嫁はホーム側で見るのやら、アウェー側で見るのやら、どうも長崎からサポーター友達も来るようです。
できちゃったんだ、サポーター友達、
うん。試合終了後にはこのサポーター友達と懇親会などもあるみたいで、追っかけチームはそれなりに盛り上がってるようですよ。私はというと、サトシ嫁とはきっぱり別行動です。
なるほど。
ピュアなファジサポですから。そして試合が終わればさっさと帰って月曜の仕事に備えます。 現在とても好調なファジアーノ、10戦負けなしで2連勝中です。明日もじわじわ行くぜ作戦です。得失点差もやっとゼロになったし、慌てず焦らずマイペースでファジサッカーあるのみです。明日もシート張りに行ってきます。早めに寝ます、すみません。頑張れファジアーノ、俺たちがついている。それでは今日はこの辺でまた来週ということで、先ほど冒頭で紹介しました、桃、送りました、今年はサトシ嫁がメインでお手伝いしております。サトシ嫁の桃いかがでしょうか。ではまたといただきました、サトシさんメールありがとうございました。
ありがとうございます。サトシさんの奥様が丹精込めて作ってくださったんです ね。美味しゅうございました。
大変、はい、まだ残っておりますので、はい、ゆっくりと味わっていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。ということで、明日はファジアーノと長崎の戦いということで、これも何回かサトシさんからのメールでいただいてますけども、はい、奥様の、個人的なファンの選手、島田譲選手というのがもともと岡山の選手だったんですが、はい、今季から長崎にね、移籍しまして、そしてその長崎の方にも追っかけに行くという、大変に熱の入った応援をしたれてるんですけども、さて明日はどうやらというところですかね。
どっち行くんですかね、うん、上は何着るんですかね、ね、うん、でも長崎からさ来るサポーターの数少ないから、長崎のゴール裏行ってあげた方が喜ぶんじゃない、
うん、
でもシーズンチケット買ってるんだったらさ、ゴール裏入れないからまた別に買わなきゃいけない、ね、それは入れんでしょう。
長崎ね、大変好調ではあるんですけども、ちょっとあの今週あたり、ね、不穏なニュースが流れたりして、
何が、あ、観客動員数水増し、
はい、
っていうかさ、水増ししてあの人数なんだと思ったんだけど、うんう
ん、まあ、この長崎というチーム、ちょっとね紆余曲折がありましてね、今はまあその健全化というところに向けまして、ワンオーナーというかメインのオーナー制になりまして、あの今長崎のオーナーというか社長は、ジャパネット高田の高田社長がね、ジャパネットは引退されたんですけども、こちらの、ビファーレン長崎の社長に就任しまして、いろいろと改善改革を進めている最中で、前節は岐阜のね阿部戦に来られてたりとか、全国回られたんですよね多分あの方ね。
岐阜の阿部戦って岐阜に来てたの？
来てましたよ。
あ、そうなの、うん、全然知らんかった、うん、
各地 の、 その長崎と帯同して、全部回られ
た。だからうちの岐阜の社長だってずっと回ってるでしょ。
まあまあそうでしょうけども、
それはお仕事なんじゃないの？
なかなかアウェーまで一緒に行く社長って少ないみたいですよ。
あ、そうなの、
うん、ですけども、やはりその、まあ、どういうふうな運営をしてるかっていうのを勉強するために回られてて。
え、なんでなんで札幌のコンサドーレの野々村さん見に来とったかね。
あ、まあそうですけども、うん、そういう方もいらっしゃれば、そうじゃない方もいらっしゃるんで。
そうなんだ、うん、まあもともと商売人なので、まだまだあの現役退いたとはいえ、やっぱりやると手を挙げたからにはやられるんでしょ
う、うん
うん、いろいろと。
まあ、その前までやってたその長崎の経営陣含め、そのスタッフも一部ね、ちょっとよからぬ話があったりとか、
使い込みでしょ、
うんうん、というところだったので、なかなか、まあ、そういうのもあってなのかもしれませんけれども、長崎の街の中での人気というのがね、今一つ盛り上がってないっていうのもちょっと。
それとあれスタジアムもさ、ちょっとヘビなとこにあるんだってね。
かなり遠いみたいですね。
かなり遠くって、長崎市じゃないんでしょ、うん、伊勢林だったっけ、
はい、
なんかとにかくちょっとヘビなとこにあるから盛り上がらないらしいね、
うん、まあちょっとそんな、マイナス要素が多いチームではあるんですが、まあ、ただそれでもチームのその勝つというところでは十分結果残しているわけでして、現在4位という大変羨ましいところに位置してますし、監督はね、アジアの大砲高木さんだったりしますしね、はい、そんなかなり、実力のあるチームと、それと対してこのファジアーノもここ前節なんか見てると、あ、本当にあの強い頃のファジアーノが戻ってきたなっていう勝ち方をしてましたので、これはこれで大変面白い試合になるんじゃないかなと思ってますけどもね、はい、どうですか秋野さん。
いや、 やっぱ地方は難しいよねっていうこと、集客して成績も見合って経営状態も万全でっていうのはやっぱなかなか難しいよねっていうことよ、うん、
まあ本当にこのサッカーのね人気とか集客というのの難しさは我々も FC 岐阜ずっと見続けてると難しいなと思いながらも今でも今入るようになったなって逆に思ったりもしますよね。
ねえ、
う
ん、こんな負け続けてても今6000ぐらい普通に来るもんね。私たち見に行った時に3000が普通だったのにね、うん、6000が普通になるなんてすごいよね。
ね、う
ん、
そういった意味では岐阜の営業等々もね頑張ってはいるんだろうなっていうのはまあ、数字に表れてますけれども、なかなか J2 そして J3 ではそこまでうまくこう、ね、執着できてないというのも、まあ、現実でして、
はい、
うん、その辺の底上げがないとやっぱりサッカーっていうのもね、
まあ、だってさ地域にある貴重なプロサッカーチームでも3000人も集まらないようだったらそこの地方に必要とされてないわけでしょ、うん、じゃあ存在価値ないよねっていう風にやっぱりなるよね、うん、いくらその好きな人たちが頑張ったって、
うんうん、
巻き込んで巻き込んでねもうちょっと集客できるようにしないと、うん、でもさそこにはやっぱりお金払ってでもまあ勝とうが負けようがあ面白かったねっていう試合がないと、まあ、人はいかないからね、うん、それで勝てば最高なんだけど、
まあ、例えば岐阜とかね、各地方都市で、まあ、こうやってサッカーが月に2試合なり3試合行われるわけじゃないですか。これ J リーグ、まあ、J2、J3 がなかったらそんなイベントもないわけです
よ。ないわけですよ。
そうするとその街の中でそういったことが定期的にこう、まあ、2000人とか3000人、まあ、もうちょっとねよく言えば5000人6000人が集まるっていうイベントごとってそうそうないわけでして、それも市民誰もが参加できる、うん、まあね、まあ、入場料というのは必要になるとしても特に参加するこう権利があるわけでもなくね、誰でも市民であれば行けるそんなイベントごとっていう見方をすればやっぱりやり方はいろいろあるんだろうなと思いますし、もちろんそのチームが強いっていうことを勝ってるっていうのは一番の薬かもしれませんけれども、ただやっぱりそれだけではない魅力っていうところでね、それこそうまく本当にやってるのは岡山であり松本でありっていうチームあるわけですから、まあ、岐阜もそうですけども今言った長崎ですとかあと四国のチームがねちょっと弱いですからねその辺ね集客では、はい、この辺でもうちょっと盛り上がってくると面白くなるのかなと思ったりもしますけどもね、はい、ただ平均入場者数は上がってるみたいですね去年と比べても。
あ、そう、
今年は
でも思ったんだけどやっぱりさ札幌とかってドームでやれるからこんなくっそ暑い中でも関係なく試合できるわけだよね、うん、やっぱり最高に羨ましいよね、うん、まああれでサッカー専用だったらもっといいに越したことはないんですが、うん、やっぱりさ18時からの試合とかでも日中に出かけて並んで場所取りするために並んでって思うだけでちょっとうんざりするやん、うん、こんなに暑いと、うん、寒いのはなんか着込めば我慢できるけど暑いのって何ともならないじゃない、うん、そう思うとさやっぱ札幌っていいよなーって本当に思うわ、
うんうん、まあとにかく明日はまた J2、まあ、今日一部 J2 ね終わって、
あ、そうです
か、なかなか面白い結果がいくつか出てます
。あ、そうですか。
あとは J1 見てても今日は大阪ダービーとかもね盛り上がってますしね。
あ、そう、
はい、あとは、まあ、その集客という意味ではつくづく思うのはプロ野球というのはやはり恐ろしいスポーツというか ね、
すごいよね。
日本にはもう完全にプロ野球というのは根付いたんだなって感じが。
いや、根付いてるでしょ、70年間
やってきてるのか、まあ、当たり前なんでしょうけど、でもそれでも
試合数がさあんなに多いのにあんなに満員になるのがすごいよね、
うん、特にパリーグってね、やっぱり我々の小さい頃のパリーグっていうのはさ、
はい、
もう線が入れないとかっていう CM もあったりとかね、
阪急とか
ありました、まあね、そういったのもあった頃から考えればとてつもないコンテンツになったなっていうのはただただやっぱりその辺から学ぶべきところもあるんでしょうけれどもね、はい、ということで佐藤さんメールありがとうございました。
ありがとうございます。
毎回お話をしておりますツイッターの方でもシャープリトルラジオというタグ、ハッシュタグをつけてつぶやいていただきますとご紹介しております。今週は一つだけ、KT さんからいただきました、これね NHK のニュースナインっていう あのニュース番組、
はい、
9時のニュース番組でもなんかちょっとやってたみたいですけども、今建設中の新国立競技場、これを、球技専用にというようなそんなお話もあったみたいで。
あ、そうなんですか。
はい、あの KT さん曰く、リトルラジー、リトラジーのリスナーならいつも聞いてる話です。国民的な論点になるのかとありますけども、ありだと思いますけどもね、やっぱり。
いいんじゃない、別にトラック付きの大きな箱いっぱいあるじゃん、うん、横浜もあるしね。
それと室内のドーム付きの陸上競技場ってあっていいかなって思ったりもして。
お、
風とか雨とかの影響が受けなくじゃないですか。
それいいね、うん、野球場しかないんだもんね、ドームってね、うん、
まあ今その札幌ドームは別としてね。
札幌ドームだって野球場じゃん。
でもサッカーできるじゃないですか。
あ、サッカーできるけど、別に陸上競技のトラックがあるわけじゃないんだけど、うん、でもふと思ったんだけど、使用頻度少なくない？
でもトラック付きの国際的競技としていわゆる走り幅跳びとか、ま、あのほら、100m 走でもさ、追い風参考とかってあるじゃないですか。なるんですよ、
うん、あるんだけど、ね、それってさ、なんかそのトラックの中にサッカーコート作るの？
いや、もう作んない、
陸上専用、
うん、
年間使用日数何日あるのとかっていう話からいくとさ、採算取れんのじゃない？
東京とかそういったところであれば。
でも芝じゃなければ別にさ、ドームで、あの、開閉しなくていいからいいんか。
で、なおかつ、それをイベント会場としても使えるじゃないですか、芝じゃなければ。
じゃあ、国立そうすればいいじゃん。
勝手なこと言ってますけど。
でも、でもその方がイベントには使いやすいやね、うん、ドームになってたら、
うん、
音の心配ないもんね、うん、それに5、6万人がさ、いっぺんにさ、さばけるような動線とかができておけばいろいろ使えるよね、うん、
だからサッカースタジアムはサッカースタジアムとして、まあ関東周辺いくつかありますけど、埼玉とか、まあ横浜とかあるけども、うん、まあ東京は東京で一つね、ちゃんとしたでっかい5万人6万人っていう大きいのを作っておいて、それと別にドームの陸上競技場、
それって世界にはないの？
どうなのかな、フルでドーム型の陸上競技オンリーってのはないんじゃないですか。やっぱり中でそのサッカー、まあ、球技もできるようにちゃんと芝がどうなのかな、まあ分かんないですけども。
あ、でもそしたら追い風とかじゃなくていいからいいよね、
うん
うん、でも何日使うのって考えたら、まあ、でも新国立使ったって採算取れるのみたいな感じだから、まああれか、
うん、まあ、その競技自体にはある程度一定した温度とか湿度の管理もできるわけですからね。
そうだね、
うんうん、っていうような状況
だって野球ができるんだもんね、
はい、
天然芝じゃなければね、
まあね、うんうん、っていうところもあるし、まあ、今言ったその天然芝っていうところも、これだけ人工芝の品質が上がってる以上、人工芝とのミックスのものとかも OK にしていくっていう方向もね、ありかなと思って。あの昔は芝っていうのはやっぱり冬枯れするっていうことで、冬芝、冬の時期の芝管理っていうことをすごく日本なんかは考えてたんですけど、この季節がこれだけ変わってくると、もうちょっと変わってきますよね、多分芝の管理なんかもね。
そうだね、うん、
そんなこともちょっと思いつつ、KT さんありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
シャープリトルラジオというふうにつけて、つぶやいていただきますと、こういってラジオの中でもご紹介しますので、またよかったら気になること、メールにするのはなかなという方、よかったらこれでつぶやいてください。もちろんあのダイレクトメッセージなんかでも結構ですので、まあ、なんなりとどんなものでも、はい、あのご紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、今週は、いろんなお話してきましたけども、まずはメールをお寄せいただいた皆様、改めましてありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では、ここから、ま、今週というか、ここのところ気になるお話ということですけども、あけみさんの方は？
私は特に。なんで散々最初に喋りましたよ。
ですか？はい、先ほどの、そのフードプロセッサー何のために購入されたんですか？
フードプロセッサーですか？
はい。
果物をペースト状にしたいので買ったんですけれども。
なんで？はい、あの、どこのものを、どういう風な。
いや、あのさ、はい、果物を使ったお菓子作るときに、はい、やっぱペースト状にしたいじゃない？
はい。
でもなんか大型のフードプロセッサー総量は、まあ、置くとこもないし、多分使わんだろうし、私が使いたいことは果物をペーストにしたいだけなので、まあ、ちっちゃいやつでいいかなと思ったんだけどね、フードプロセッサーとかってやっぱり、 命はモーターでしょ、うん、こんなものは、
はい、
でミニタイプってね、
はい、
1分しか使えんのが多いんやて、
そういうもんなの？
そういうもんなの、うん、1分使ったら15分休ませろとかさ、
あーなるほどね、
そんなのめんどくせえやろみたいなね、うん、大概そうなの、
はいはい、
1分以上連続使用ダメとか、
はい、
でさ、なんかいろいろ、まあ、アマゾンのレビューとか見ると、もう買えんよね。不良品やったとか、すぐ壊れたとかさ、うん、そんな悪意に、本当に壊れたのかもしれんけど、そんなんいっぱいあるし、なんかまあ、そのこんなん見たら買う気しへんなとか思って、まあ、とりあえず私の中では、モーターがパワーがあって、ミニタイプのフードプロセッサーで、一番連続使用時間が長いやつっていう意味で選んだんですけど、うん、それがね、フィリップスのマルチチョッパー。
う
ん、
ほう。
っていうやつなの、
はい、
でね、これね、マルチチョッパーってね、このチョップドサラダっていうやつを作るために、なんかね、野菜を2、3種類を一緒にガーってカットした時に、あのね、ある一定の大きさから小さくなると切れるっていう網がちょっと入っとって、はいはい、普通のフードプロセッサーと違うんだけど、売りはこれなのよ。このチョップドサラダ作る用の、
はい、
カッターがいいっていうんだけど、うん、私はこっちじゃなくてフードプロセッサー用のペーストにできる方がいいから、うん、ということでこれにしたんだけどね、まあ、3分連続3分使えれば大概のもん砕けるでしょみたいなね、うん、そんなところで買って、もう今週届いたんですけど、やっと今日封を開封してですね、うん、開封の儀をしてやっと洗って夕飯使おうかなと思ったんだけど、使うの忘れてそのままなんですけどね、まあ、どんな音がするのかどれぐらいの切れ味かもよくわからんけどね、意外とね大きかったの、
うん、
想像してたよりも、うわっ、はい、ダンボールでかとか思って、うん、で開けたらね結構大きいの、でもなんかね意外と可愛い、
はい、
ということで、まあ、フードプロセッサーを選ぶ時のポイントはモーターのパワーと何分使えるかっていう、うん、そこです、
はい、
でみんなね1分しか使えるやつを買って、で説明書読まずによく使っとってすぐ壊れた壊れたって文句のレビュー書いてあるんやって、うん、それあんた壊れるでしょって、メーカーが使っちゃダメって書いてあるのにっていう、そういうところやね、
はい、
うん、
私はそのフィリップスっていうところでもうそれだけで診療してますけども。
そうなの？
はい。
そんなに有名なの？
あ、まあ、もう有名は有名ですよ、めちゃくちゃ
有名なんだけどさ、別に日本だとそんな人気ないよね。
確かに、どうしてもねフィリップスっていうと、どっちかっていうと、
イギリスだったっけこれ。
違いますよ。
どこ？
なんてこない、デンマークじゃなくて、まあ、ヨーロッパ系ですけども、うん、音楽とかね、音響の方で有名だったりするんですけども。
ああ、そうなの。家電でさ、はい、最近人気だったのはノンフライヤーよ。バカでかい、
うん、そうですね、
うん、ちょっとでかいやろって、ノンフライヤーが有名だったんだけど、やっぱりさ1分じゃなんか心もとないよね、うん、1分使って15分休ませて、んで1分使ってってさ、ふざけるなって思わない、
うん、
ねえ、はい、だからやっぱさ見た目も大事なんだけど、うん、まあ、この家電、キッチン家電の一番ここはこだわらなきゃいけないっていうところは、やっぱり選びどころ間違えちゃいけないでしょ、
うん、
ということで ね、
そうだね、
まあ、結構満足してるんだけど早く使わないか、
はい、
とりあえず、
うん、フードプロセッサーさまざまな種類出ておりますけれども、今言ったようにやっぱり使い勝手ということとかね、考えると、うん、その1分だけしか使えないのはどうだろうとかね、
そうそうそう、
はい、そういうこともあるんで、また使ってみてそのレビューは後日ね、
明日サラダ作ってよ
俺かい、はい、してみたいと思います。チャットの方はジャクソムさん、自分の昔のメールにあの場所に8万規模の陸上競技場大きすぎると書きました。もともとは2016年オリンピック誘致では、晴海に陸上競技場を作り、霞ヶ丘はラグビーやサッカーでお使いくださいだったのが、誘致に失敗して、これは晴海では風が強すぎて参考キロしか生まれない可能性が高いということになり、霞ヶ丘の建て替えという計画になったことから迷走しているので、やっと元の球技専用に話が戻ったと自分は思っていますということですね。
なるほど、
うん、まあ、先ほどのニュースライン、まあ、ちょっと見てないんですけども、ちょっとそんな話があるみたいですね。やっぱり球技専用にしようと。
ほう、
うん、小針くん、フィリップスというと電気シェーバーのイメージが強いです。あと割と半導体作ってたりしますということ。
へえ、そうなんだ、うん、
確かに、フィリップス、私は、まあ、ヘッドホン、イヤホン、今これ使ってるのもフィリップスですよ。
あ、本当だ、書いてあるフィリップスって、はい、意外と人気なのね。私はあまり初めて買ったんですけど、あ、さっきの初めてシリーズだ。フィリップスっていうものの、
多分ね、何かで買ってるかもしれませんよ。
例えば、私だってほら基本的に国産メーカー推しの人間だから、うん、そういう意味で言うと今回は国産メーカーが私 の、 あの希望する値にね、クリアできなかったから、あの海外メーカーになったんだけど、うん、あんまり買ったことないと思うよ。
あの私はもうこれもう盲目的にあのヘッドホンイヤホンはフィリップスってもう決めちゃってるんで、
じゃやっぱ技術力は高いんだね。
うん、まあこれ好き好きなのでね、好き好き。
いや、だってさ、あのデザインの好き好きはあると思うんだけど、うん、そのモーターとかの基本的な部分の、技術力がなきゃ、こんなさ、クッキングカッターとか作れんなわけじゃんね。うん、って思わない？
うん。ジャクソムさん教えてもらいました。フィリップスはオランダのメーカーですね。
オランダですか。
今はともかく昔は欧州最大の家電メーカーです。ソニーとか組んで CD の企画を決めて会社でもあります。
ほー、うん、そうなんだ。
有名な話ですね。はい。まあ音響ですとか、まあ電気シェーバー、まあモーター系強かったりとか、まあ技術力は割とっていうか私は認めてる会社、
ね。オランダって結構小国だよね、土地面積で言ったらね。うん、でもそんなにヨーロッパでは人気だったんだ。
はい。と話があっちこっち言っておりますけども、あけみさんの方は、まあじゃあフードプロセッサーね。
そうそう。はい、早く使わないと。はい、うん。
話が少し、まあ、音響音楽の話になったので、まあ、ぼんやりとでいいんで聞いてもらえればいいんですけども、昨今 CD が売れないという時代に入りまして、本当に売れなくなったっていうことでね、まあ、各メーカーアーティストもろもろがいろいろなあの手この手で、CD 発売を、まあ、今も続けてるんですけども、まあ、リトラチ聞いてる中にはもう物として買うことはもうしなくなったよと、ダウンロード、等々での、配信で、購入するという方もいらっしゃるかもしれません。私なども、最近ちょこちょこ配信とかね、あとは、まあ、無料ではあるんですけども Spotify とかそういうので、楽しんだりもするんですけども、やはり、どうしても自分の好きな曲、聴きたい曲というのがそこになかったりして、昔のそのiTunes にね放り込んだ曲を、ランダムで聴いたりとかそんなやり方をしてるんですけども、まあ、新譜ことさら新譜というところに関しましては、どうしても売れないということがありますし、まあ、今売ってる店がないっていうのがねまずあったりしますね。まあ、地方としてはね。
なんで大型商業施設行けばまだ CD ショップ残ってない？
思うでしょう。ないんですよ、だんだん。
カラフルとかあるじゃん。
だから、本当に規模縮小されちゃって。
じゃあ何で商売やってるの、その店は。
売れ筋しか置いてないんですよ。
あー、品揃えがよろしくないってこと？
コンビニみたいになってるんですよ。
じゃあアマゾンでいいじゃん。
ってことになるんですよ。うん、で、まあアマゾンでもいいんですけども、ただその物体としての CD が売れないということで、はい、まあ、あの手この手を使ってはいるんですが、そんな中、発売されて今ちょっと話題になってますのが、平井堅さんの、ベスト版で、このベスト版もいろんな方が今ベスト版結構ねたくさん出てるんですよ、あちこちから。
ほう、
オールタイムベストみたいな形で、最近だと畑さんとか、それとか最近だと電気グルーヴなんかも出してたりもするんですけども、今回平井堅さんも、歌バカというのを、まあ、前にも歌バカっていうのを作ってベスト版作ったんですが、そこからまあ約10年経って歌バカ2ということで、ベスト版としては2枚組のアルバムなんですけれども、そこにスペシャルディスクという形で、1枚、これは10人のいろんなアーティストに、楽曲提供してもらってそれを、平井堅が歌うというそんなアルバムなんです。つまりもうそのスペシャルディスクだけで本来であれば十分に商品価値があるわけですよ。ですけれどもそれが言ってみればボーナスというか、まあ、言葉あれですけど、おまけが、それがそんな豪華なおまけがついているという、そんな歌バカ2という、CD、まあ、ベスト版が出てるんですけども、ただこの今言ったスペシャルディスクがとてもクオリティ高くって、
あ、そう、
はい、 楽曲提供しているアーティストもですね、私の敬愛するカンさん、そして牧原さん、それとか、今資料をちゃんと見て話すよって話もあるんですけども、まあ、そうそうたる、スピッツの草野くんとか、そうそうたる方々が、まあ、平井さんがオファーをして、でオファーをする際に何の要求もしてないんですよ。平井堅が歌うっていうことだけを念頭に置いて、そのアーティストに楽曲を作ってくださいっていう、そういうオファーの仕方をしてるんで、歌の内容によってはもう明らかに、横山健さんなんかだと、あのいわゆるクレイジーケンバンドの横山健のあのワールドでしかないと思ったのが、それを平井堅が歌いこなしてたりとかっていう、すごくその音楽ファンであれとか平井堅ファンであれば、ここに来るかっていうのがね、随所にある、そんなアルバムに仕上がってるようで、現在も発売されてるところですから、興味のある方一度聞いてみてはいかがかなと思うんですけども、いや、それにしても本当にそのおまけディスクとしては、
え、買ったの結局？
まだ購入できてないんですよ私は。
あ、そうなの、うん、え、購入できてないのなんで、
まあ、あの楽曲は聴きました。
お、え、全然意味わからへん。
そういうのが聴けるのが、まあ、ラジオとかそういうので、はい、あのオンエアされてるのを聞いて、あのとっても素晴らしいんで、まあ、これはあの近いうちに 手に入れるつもりなんですけども、それと、山下達郎さんがですね、近々発売されますアルバム、これがですね Come Along 3というアルバムになってます。達郎ファンであれば当然ご存知の通り、 Come Along、 そして Come Along 2という、いわゆる曲がですね CD、 DJ、まあ、小林克也さんだったりするんですけども、全部つながってるんですよ。でそもそもはそのカムアロングっていう一番最初のやつを作った時は、レコード屋さんに、プロモーション用っていう形で、山下達郎さんが自分でそういうのをつなげて、で小林克也さんに頼んで、DJ を入れて、で店内で流す BGM 用っていう形で作ったのがこのカムアロングっていう最初のそもそもの始まりなんですけども、ただこれがとてもクオリティが高くて、それを聞いた人がこれはぜひ欲しいっていう話になったんで、本来は商品にする気はなかったんですけども、まあ、そういったリクエストが大きかったので、最初はカセットテープだけっていう形で、この辺も達郎さんらしいんですけども、商品になって、まあ、ゆくゆくはそれがレコードになり CD になりっていう形になるんですけども、これがですね、そのカムアロング2が出てもう何年ぶり、20年ぶりとかそんなぶりぐらいで、新たにカムアロング3というのが出て、これもその達郎さんの、まあ、夏の達郎さん、最近だとクリスマスイブの達郎さんっていうイメージがあるんですけども、本来は夏の達郎っていう、そんなアルバムになっていて、これもちょっと楽しみなアルバムの一つだったりするんですけども、そういったいわゆる、もうベテランというかね、今の第一線で活躍するアーティストですら、CD をこう新譜として発売することに対する、ハードルの高さとか、なかなか枚数とかね、そういった営業につながらないっていうところで、あれやこれや苦心をしてて、まあ、さっき言ったように、まあ、ボーナストラックを入れたりとか、新たな試みをしたりとかということをしてるんですけども、今言ったように、まあ、名だたるアーティストであればある程度枚数は読めるんですけども、そんな中これから挑戦していくアーティストも当然いるわけじゃないですか。そういう方たちはさらに大変な状況が続いているようで、まあ、日本の音楽業界、今後どうなることやるという感じはあるんですけどもね。どうですか皆さん、最近音楽聞いてます？
聞いてないです。全く聞いてないです。ドラマばっかり見てます。
ドラマなんか最近楽しいですか？
うん、相変わらず韓国ドラマ見てますけど、うん、面白い。太陽の末裔面白かった、うんうん、
太陽の末裔、
はい、
あ、韓国ドラマ、
韓国ドラマ、
またその辺ちょっとまとめて なんかおすすめできるものあった
ら、うん、でも最近はもうあの韓国でリアルで放送してるやつはもう見る時間ないので、うん、もう日本の BS とかで放送されてるやつ録画してって一気に見てるけど、うん、最近面白かったな、太陽の末裔面白かったね、うんうん、
ね、それはあけみさんは相変わらずどういう風に見られてるんですか？
え、だから BS 録画して見てるの。
BS でやってるんだ。
そう、日本の BS でまだまだたくさん韓国ドラマバンバン放送してるんで、うんうんうん、それがさ、夕方にいっぱい放送してるから、録画したくても1個しか録画できないでしょう、うん。迷ってまみやって、こっち録画したいし、こっちも録画したいし、時間重なっとるやんと思って、うん、BS の各局もみんなどうせリアルで見てないと分かってるんやから、時間ずらせばさ、放送時間ずらしといてくれればさ、別々に録画できるのに、5分とか微妙に被ってるの。
はい。
だからできないの、録画予約。うん、嫌がらせやんとか思って、しょうがないから取捨選択して見てるけど、まあ、バンバンやってるよ、未だに韓国ドラマ。
なるほどね。
好きな人は好きなんやで。
うん。
うん。
皆様も、自分の好きだった趣味の世界、こんなデジタルが入り込んできて大きく変わったという方もいらっしゃるかもしれません。そんな、チャット少しご紹介しましょう。さっきの、まず、フィリップス、のイヤホンは台湾の家電メーカー、サン君というのの日本法人が日本へ輸入しているそうです。知らなかったな、当たりますね。ですから、フィリップ直じゃなくって、
ああ、なるほどね。うん、
まあ、台湾のメーカーが一枚噛んでる
んですかね。
フィリップスの本社の中になんか神の耳を持つ人っていう方がいらっしゃるらしそうなんです。それがに世界中でももう数えるぐらいしかいないらしいんですけど、そういう人が2人いらっしゃるらしいんですよ、その中で。その方がその製品開発に携わっているんで、とてもこうクオリティが高いというか、まあ、誰が聞いてもきっと安定しているものが一番できているのがこのフィリップスというふうに言われてたりするので、あの実際この値段でこれなんだって思うのですよ。
コストパフォーマンスがいいってこと？
私の中ではね。
ああ、私の中ではね、
はい、
あなたシビアだからね、
うん、今これ使ってるのもそんなに高くないんですよ、うん、ですけどこの値段でこれとはちょっとやっぱり思うたりもするんで、はい、それでフィリップスの、まあ、ヘッドホンイヤホンを愛用しております。小針くん、 CD に絡んで書籍、まあ、電子書籍だと Kindle もそうですが、物理メディアで欲しいというコンテンツと電子コンテンツでいいやというコンテンツとで分かれてきてる感じがします。 CD で欲しいだと、電気グルーヴとかリンキンパーク、ボーカルが自殺したニュースはショックでしたとかですかね。Kindle ペーパーホワイトを購入してから電子書籍の購入が増えました。自分でもびっくりするほどというありますね。
ああ、バンバン電子書籍を買われてるんですね、うん。
まあ、電子書籍はちょっと、まあ、置いといても CD ってさ、いわゆる CD が欲しいわけじゃないじゃないですか。そこに入ってる音楽が聴きたいから、
まあ、
それのメディアとして CD という選択なんですけど、本だとそれがないと読めないわけじゃないですか。そうなると余計に電子書籍に流れやすいかもしれないですよね。物理的に本を購入しないといけないってことはやっぱりそれは煩わしかったりするじゃないですか。
音楽だって CD 買うかダウンロードで購入するかどっちかでしょ、
うん、でも CD 買っても聞くのは実際 iPhone だったりするわけじゃないですか。
あ、そういうことね。回転盤回しながら直接聞くわけじゃないってことね。
で、私もそうですけど CD は買うんですけども、それをじゃあプレイヤーに入れて実際聞くかっていうと、もうどうだろう、2回とか3回よく聞いて、そんなもん下手すりゃ1回しかなかったりするねことになると、この物理メディアというのの栄枯盛衰という感じかもしれませんね、はい。
でも家電化って思うんだけど、いま、うん、だに取扱説明書とレシピは冊子なのよね。
まあね、
これはなんでなんだろうね。でも取扱説明書とかは別に企業で大体ダウンロード、なくした時用にダウンロードできるようになってるけれども、うんうん、これをさ、ウェブで見ろっていう風にしないのはなぜかな。やっぱこれサービスと思ってるのかな。
まあ、そこに、うん、いわゆるウェブにリーチできる人っていうのがそれを買う層とはリンクしてないんじゃないですか。
そういうことなのかな、うん、これがいつからかなくなるかもしれないよね、
うん、
どうなんだろうね。
例えば40、50の女性がじゃあそれを電子書籍とかそこにリーチできるかっていうと難しかったりするんじゃないですか。
そういう意味なのかな。
まあ、そういうのもある
。つけといた方が簡単なのかな。じゃあ、唯一残るかもしれないよね。家電についている冊子のレシピ集とかがさ、紙媒体として残るかもしれないね。
う
ん、
あのだからこれだけ、それこそクックパッドなんだっていうレシピのサイトがね、ある中でもレシピ本ってなくならないし。
だってみんなさ、本屋行くとさ、もうネットのレシピには騙されないみたいなキャッチコピー書いて煽ってあるじゃない、やっぱり本よね、うん、みたいな感じで。そのくせさ、クックパッドとか楽天レシピとタイアップした本もいっぱい出てるし、うん、おかしいよね。
だからそれが売れてるから出てるわけだし。
レシピ本ってやっぱ売れるんだよね。
うん。うん、だからやっぱりその、それ見ながらっていうことだと思いますけどね。
ね、面白いよね。
うん。なかなかその辺も面白い傾向かもしれないです
ね。
はい。あとはね、旅行本なんかもそうみたいね。なんだかんだ言って。
売れてるの？
うん。で、旅行本なんか開くと、中に QR コードがあって、それを読み込むと、それの本のを丸々、iPhone なんかで見れるようになるわけですよ。電子書籍で見れるんだけども、でも本は本でちゃんと見れるっていう、
まあ、やっぱりそれはさ、あのプロの写真家が撮った美しい写真とかやっぱ見たいとかってのもあるじゃないよ、うん、
それとまず計画するときは雑誌で見て、実際行くときは雑誌を置いておいてその電子書籍で見るとかね。
で、大体何があるかってその全体像を把握するのに、うん、ウェブってめんどくさいじゃね。
そうそうそうそう。
だったらあの雑誌の編集されたもので、あのおすすめの観光コースとか困難があるっていうのパラパラパラって見て、うん、当たりをつけて、じゃあこれはどこだっていう詳しい情報をウェブで探すっていうのはやり方としてはあるかもしれないけど、うん、まあ北海道どっか旅行行こうかなぐらいでウェブで探してもめんどくせえよね、
うんうん、あとは地図なんかもね、まあ、今 iPhone なんかでも相当細かく見れるんだけども、うん、やっぱり全体像を見たいとかするとやっぱりその雑誌紙媒体の方が有利だったりする、
まあ、だから残るものと残らないものがますますはっきりするんでしょうね、うん、
話がまたいつも通り、リトラジ風になっておりますけれども、ジャクソムさん、フィリップスの音響系マランツは別会社に売却されていて、イヤホンとかだけ作っているそうです。おそらくその関係でフィリップスの日本法人は音響系から離れているので、さっき言ったサン君というのが輸入しているんでしょうということですね。はい、ありがとうございます。そんなことで、今週はこのあたりでとなりました、はい、暑い日が続きます、毎週のように言っておりますけれども、どうぞ、ご自愛しましょう、私たちも自分たちも含めてね、
はい、
はい、ということで、今回のリトラジこの辺で終わっていきたいと思います。また来週皆様あちこち出かけた話など何でも構いませんので、よかったらお寄せくださいませ。では508回リトラジこの辺で終わっていきます。今週もお会いいたしましたのは私ヒデと
明美でした。
ではまた来週です。皆様おやすみなさい。さよなら。
ごきげんよう。